第一列王記10章14節から29節。旧約聖書の新改訳2017をお持ちの方は615ページ、3版の方は599ページ、2版の方は549ページです。お読みいたします。第一列王記10章14節。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に大将から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちからのものがあった。ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾一つに600シェケルの金を使った。また延べ金で盾300を作り、その盾一つに3ミナの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。王座には6つの段があり、その王座の背の上部は丸かった。座席の両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られたことがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器はすべて金であった。レバノンの森の宮殿にあった器もすべて純金で、銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王が海にヒラムの船団のほかにタルシシュの船団を持っていて、3年に一度タルシシュの船団が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。全世界は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めた。彼らはそれぞれ贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサミ油、馬、ロバなどを毎年携えてきた。ソロモンは戦車と騎兵を集め、戦車1400台と騎兵1万2000人を所有した。彼はこれらの戦車の町々およびエルサレムの王のもとに配置した。王はエルサレムで銀を石のように用い、杉の木をシェフェラのイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンが所有していた馬はエジプトとクエから輸入されたもので、王の商人たちが代価を払ってクエから手に入れたものであった。戦車はエジプトから銀600、馬は銀150で買い上げられて輸入された。同様にヒッタイト人すべての王やアラムの王たちにも王の商人たちの仲買で輸出された。本日はこの箇所からソロモンの心に授けられた知恵と題して小沢牧師にメッセージを取り付けていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、かつて罪ある者として滅びの道を歩んでいた私たちでしたけれども、あなたの十字架の血潮のゆえに私たちはあがなわれ、あなたを礼拝する者として今日ここに座ることが許されております。主ご自身がお一人お一人に臨んでくださり、あなたご自身が命の御言葉を今お語りくださいますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も続けて第一列王記を見てまいります。この列王記の最初の部分は、このソロモンがイスラエルの王になった時どのようなことが起きたのか、そのようなことが詳しく書かれている箇所であります。ここまでのあらすじを簡単に振り返りますと、ソロモンが父ダビデの後を継いでイスラエルの王に、3代目の王になったのは彼がまだ19歳の時でありました。想像してすぐ分かるように、19歳で王になる、というわけですから、経験もなければ有力な後ろ盾がいればまだ良かったかもしれませんが、そういう人もいません。どうやって、自分がこの国を治めていけばよいのか、足がすくむような不安の中にソロモンはいたのだろうと思います。そういう時彼は神に祈っておりまして、そうしますと神様は夢の中に現れてこのように尋ねました。あなたに何を与えようか願え。この問いかけに対してソロモンはこのように答えます。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。でこの願いは主の御心にかなうところとなって、神様はこのソロモンに、他の人には及ぶことのない素晴らしい知恵、また判断の心を与えると約束されました。このようにしてソロモンはこの神の知恵を持ってイスラエルを治めていきます。そして今日この箇所読んでおりますけれども、読んでお分かりの通り、イスラエルの歴史上で最も繁栄した時代を迎えました。これだけ繁栄するということは、当時にとっても、大変なことでありまして、この噂は世界中に広まってまいります。である時この噂はシェバという国の女王の耳にも入りまして、ぜひ自分の目で確かめてみたいという願いを起こされ、2000キロという距離が離れておりましたけれども、その、道のりをものともせずにこの女王はソロモンに会いに行きました。目で見たものの素晴らしさに、腰を抜かすということもありました。そして、またソロモンは一体どういう神様を信じているのかということで、いろんな、質問をしてみました。非常に難しい、謎かけと書いてありますので、非常に難しい質問をしてみたのですが、そうしますとソロモンは、驚くべき知恵を持って全て明確に、そして迷うことなくま、っすぐに答えた。それを聞いて、このシバの女王は確信をいたしました。このソロモンの背後にはイスラエルの神様が生きて働いておられる。目には見えないけども、ここに神様がご臨在しておられると確信をいたしまして、今まで自分が信じていた神々ではない、本当にこのイスラエルの神こそ唯一の神であると告白して自分の国に帰っていきました。これが前回までのあらすじであります。で今日読んでいるところ、ソロモンがどれだけ富んでいたかということが、詳しく数字を挙げて書かれております。 でこれが一体今日私たちは今ここに座って神様の御言葉を聞こうとしているのですが、一体これが私の信仰とどんな関係があるのか、ここを読んだ場合はにわかに結びつかない、一体ここにどんな恵みがあるのか、それをこれから共に見てまいります。でソロモンがどれほど富んでいたのか、いろいろと説明はあるんですけども、今日は2つのことに目を留めたいと思います。1つは金、それからもう1つは馬であります。でまずその金のことについてですが、それで14節をお読みいたします。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった、これがどれぐらいの重さであるのか、新改訳2017の聖書をお持ちの方はですね、この聖書の一番後ろ側のところに目方とか距離とかですね、そういう単位ですねについての表が載るようになったんですね。地図が後ろにありますけど、その地図から数ページ前に遡りますと、その通貨とか重さとか距離の単位表が載っております。これで調べますと666タラントというのは、今の金の価値1グラム5000ぐらいするそうなんですけれども、調べるまでは知りませんでしたが、それでこう掛け算をいたしますと、およそ1000億円、今の価値であれば1000億円ほどの価値になるんだそうです。しかし、このソロモンの時代、今からおよそ3000年も前の話でありますので、単純にこの数字で比べることはできません。どれほどの、当時の価値であったかということはこの後の説明に出てまいります。大館を彼は金で作ったという200を作ったとあります。でその一つは600シェケルの金を使ったとあります。でこれも下の方にどれぐらいのキロ数であるか、これも掛け算をいたしますと、およそ7キロの金を使って大館を200作った。それから、三ミナの金を使ってというのは、これは1.7キログラムぐらいですけれども、それでやっぱり300の大館を作った、それを全部レバノンの森の宮殿に置いたと書いてある。レバノンの森っていう、なんかこう森林公園かなんかのようなものを想像するかもしれませんが、そうではなくって、レバノン杉を使ってふんだんに使った、宮殿という意味だと思いますが、つまり自分の住む家のところに全部こういうものを置いておいたということです。大盾というのはそもそも戦争で使うものでありますが、金で作るというのは、戦争で使うのではなくて飾りのために使う作るわけですね。全部王宮に関する、いろんな宮中行事というのがあったんでしょうけれども、そういう時にそういうものを多分使ったのと思われます。またこのソロモンが座る王座も特別でありました。象牙、これも今も非常に貴重で輸出が非常に輸入というものが制限されているものだそうですけれども、当時でも貴重なものでありまして、象牙で椅子を作る、それだけではない、この、象牙に金をかぶせた、そしてまたこの宮殿で使われる器は全て金でもう作ったとある。見ただけでも、目がくら見たというか読んだだけでも目がくらんでくるような輝かしさでありますけれども、非常に短い期間の間にどんどんこの金がイスラエルに輸入されてきまして、このソロモンの周りは金だらけになっていった、文字通り、バブルであります。これはバブルの絶頂期を迎えているという感じがいたします。これが金に関することでありまして、次馬であります。 で、28節をお読みいたします。ソロモンが所有していた馬はエジプトとクエから輸入されたもので、王の商人たちが代価を払ってクエから手に入れたものであった、日本では昔から馬というものがおりますので、今は身近にあるわけで、競走馬ということは日高にはたくさんいますけれども、イスラエルは馬はもともといません。ヤギとか羊、牛、ロバは家畜として飼っていましたけれども、馬というものはもともとなかったようであります。この馬が必要であるというのならば、ここに書かれているようにエジプトとかクエから輸入するしかありません。でクエというのはどこかと言いますと、今の、トルコ共和国にあたる場所のようであります。そしてまたこの馬というのは私も素人ですけれども、物を買うのとは違うわけですね。生き物でありますので、傷や病気がないかとか、よく訓練されているかとか、人に従順であるとか、力があるかとか、いろんなものをちゃんと見る人がいないとわからないわけです。ですから馬を輸入するといっても、現地に行ってこの馬はどれぐらいの価値あるかってきちんと分かる人が行かなきゃいけないわけですね。でおそらくそういう人がクエとかエジプトに派遣されまして、買ってきたということでしょう。でお金はもうたっぷりとありますから、優秀な馬をこのイスラエルはこのクエとかエジプトから買い漁っていったという感じです。このように今金と馬2つのことを見ただけでも、ソロモンがどれほど富んでいたのかということはもう分かります。そして、この金と馬の記事に挟まれるようにして、23節24節が書かれております。そこを読みいたします。ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。全世界は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めた。で今日の箇所にはソロモンがどれほど富んでいた、富にがどれほど、どれほどの財産を持っていたのかということが、詳しく書いてありますけれども、知恵のことについては一言も書いていないんです。どれほど彼が知恵に富んでいたか。でも、23節を読むと分かるわけですね。どれほど財産が素晴らしいものを持っていたのかということを詳しく書けば書くほど、このソロモンの持っていた知恵がどれほど素晴らしかったかのということが浮き上がるように、書かれております。それで、世界中の人たちはこのソロモンの心に授けられた知恵を聞きたいと願って、贈り物を手にしながら続々と並んでいた、列をなしていた、そういうことでありました。さて今簡単にこのソロモンの持っていた財産のことをずっと見ておりました。金がどんどんどんどん輸入され、また貴重品がもう船でどんどんどんどん入ってくる、馬を外国からどんどんどんどん輸入してくる、そういうソロモンの時代でありましたが、ここを読んで皆さんは何かに気がつかなかったでしょうか。ストンと心に落ちて納得したでしょうか。ソロモンの時代は素晴らしかったんですね、神様はこのソロモンを祝福していたんですねと、思ったでしょうか。あるいはそれとも何か心に引っかからなかったか。何を言いたいかと言いますと、もう一度14節を読みいたしますと、こう書いてある。1年間にソロモンのところに入って金の重さはこれこれであったと書いてあるんですね。 この輸入されてきた金は一体誰のものであったかということであります。まあ、全部これはソロモンのものであります。で、その金をじゃあソロモンはどういうふうに使ったか、まあ、今日の箇所に書いてある通りですね。全部これ自分のために使いました。宮殿にあの金で作った大盾をどんどんどんどんと並べて飾っていた。あるいは金の器をもうあの全部それで飲み食いしていた。自分の座る王座も金をかぶせたものであった、そういうふうに全部自分のものに使っております。いやだってこれ王様ですから好きなように使って構わないのではないでしょうかと思うかもしれませんが、実はこれは大変なことであったわけです。何が大変かと言いますと、皆さんの修法のアウトラインのところに、真ん中のところに新明記17章16節17節の御言葉を、抜粋して印刷しております。実はこの新明記というのはモーセが書いたものでありますけれども、モーセの口を通して神様は王にイスラエルの王になる者はこういうことに注意しなさいという警告があらかじめされていたんですね。モーセの時代はまだイスラエルには王様はおりません。でも、もうあらかじめあなた方はやがて王様をいただくようになる。その王様についてはこういう心構えでなければいけませんよという、そういうものであったわけです。まあ、どんなことが書かれていたのか、まず読んでみます。ただし、王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。また、王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。まあ、まさにこれを読みますと、モーセとソロモンって全く違う時代の人ですけれども、もうソロモンが何をしていくのかということを神様もあらかじめご存知であったのではないかと思うくらい、もうぴったりと、このソロモンに当てはまるようなことを言っているわけです。神様は馬を手に入れるためにエジプトに行ってはならないとあらかじめ語っていたんですが、ソロモンは、この馬を飼う者たち商人を、エジプトに派遣して飼っていたわけです。で、明らかにこれは立法違反なんです。ソロモンはこの新明記の御言葉を知らなかったんでしょうか。知らなかったから、まあ、間違ったんですと、間違ってもしょうがありませんというならまだ言い訳はできますが、もう何度も言いますけれども、ソロモンは知恵に富んでいた人であります。ということは記憶力が抜群なんですね。一度聞いたことはおそらく忘れないという、ですから、モーセ五章、つまりこの新明記もその中に含まれますけれども、新明記のこの御言葉はもう当然彼は暗記していただろうと思われます。知らなかったじゃ済まされない。そしてまた、この新明記の御言葉の中には、自分のために銀や金を過剰に持ってはならないと書いてあるわけです。で、このどんどんどんどん入ってくる、輸入されてくる金を、例えば国民の福祉のために使いました、というのならば、まあ、全く問題ないわけですけれども、先ほども言ったようにソロモンは全部自分のために使って独り占めにしております。もし皆さんがこの時このイスラエルの国民の一人であった、庶民の一人であったとするならどう感じるでしょうか。自分たちのところにはこの富が回ってこない、 全部あのソロモンが好きなように使っている、まあ、軍事とかそういうことにも少しは使ったかもしれませんけれども、庶民がそれで潤うということはなかったわけですね、まあ、そういうことが書いている、まあ、少しはあったかもしれませんが、全部とにかくソロモンのところの倉庫とか、宮殿に収められていくというのを見ているわけです、かつてある国の大統領夫人という人がおりまして、そこの国は非常に貧しい国で あった当時はですね ありました。でところがその大統領が国を追われて亡命して、行ってその、大統領のお屋敷を調べていた、みんなが入って何があるんだろうかと、見たら大統領夫人の所有する靴が、まあ、1000足あるいは3000足でも言われてますけれども、そういうものがドワーッともう並べられていた、まあ、そういうことが後から分かって、まあ、国民からその大統領夫人が非常に大きな非難を浴びたという話がありました。まあ、ソロモンも言ってみればこれと同じ類であります。まあ、ここの箇所にはまだ国民が不満を持っているということは出ておりませんが、後にこれが表に出てくるんです。そしてこの不満がやがて国を揺るがすような大きな事件に発展していきます。ソロモンは申命記を通して神様の警告を知っていました。読んでおりました。神様からいただいた授けられた知恵に富んでいたソロモンであったのに律法を守らなかったんです。まあ、皮肉といえば皮肉であります。神様からいただいた知恵をであるならば当然律法を守る、神様の警告を守っていくというのが当然だろうと思うんですが、そういう知恵に富んだソロモンでさえ律法を軽んじてしまったわけであります。さて、ではこのソロモンのことについてイエス様はどのように評価されていたのか、そしてそれは私たちにとってどのような関係があるのか次に見てまいります。で、このイエス様がソロモンのことについて語っている箇所いくつかありますけれども、マタイの福音書の6章29、30節ですね、少し訂正をいたします。マタイの福音書6章29節30節のところをやはり主語のアウトラインのところに抜き書きしておりますので、そこをお読みいたします。これはイエス様が語った言葉であります。私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよ。ソロモンの名前はイエス様の時代でも当然もうイスラエルの人たちだけは全員覚えております。で、どんな印象で覚えられているかといいますと、まあ、イスラエルの歴史の中で最も輝かしい時代を築き上げた、まあ、立派な王様というイメージで記憶されていたと思います。ところがイエス様は人々のそのような常識とは全く正反対なことを言われたわけであります。ソロモンよりも野の草の方がはるかに素晴らしい。で、まあ、こう言われた聞いた人たちは、まあ、びっくりしたと思いますね。野の草というのは本当に、まあ、 足で踏みつけても何とも思わない、まあ、価値のないものであるというふうなあのものでありますけれども、しかしソロモンよりもあの野の草の方がもっと素晴らしいんだと言っている。でちょうど今この札幌もですね春を迎えまして、まあ、桜の花が咲きまして、また、まあ、草木が芽生えて、それから花が咲く、まあ、素晴らしい季節を今迎えている最中であります。で、この29あの30節の一つ前のところ、あのちょっとそこは書かなかったんですが、あの印刷しなかったんですが、こうも書いたんですね、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどのようどうして育つのかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしませんと書いてある。まあ確かにそうですね、あの花というのは働かない、まあ、動かないわけですから働かない、そして自分で自分 の, あの着るものを、織物を織って、あの布を作ってそれを裁断してあのこうきれいに服にするとか、そんなことするわけないわけですね。けれども、花はもう生まれた時からきれいに着飾っているわけであります、まあ、これはもちろん神様がそのようにしてくださっているわけです。で私たちも今、まあ、外に出てこの草花を見ますと、いや本当に素晴らしい、神様はこのような素晴らしいものをこの世界に作ってくださったのだと、言って、あの神様をあの崇めるわけであります。しかしでも次の瞬間どういうふうになっていくか、この神様が作られたこの草と花、草花の美しさ、素晴らしいと言った次の瞬間、私たちの心は別のものにもまた奪われていく、それも起こるわけです。例えばもしこのソロモンの宮殿に私たちがこの時入ってみたらどうだったんだろうかと思います。まあ、シェバの女王もそれを見たわけですね。そしたら、まあ、この女王はもう息も止まるほど の, あの素晴らしいあの素晴らしさに驚いていた、とありますので、私たちだと同じでしょう。金で飾られたもの、その金の器、そういうものを目にしたら、あのうわーっとこうも叫ぶだろうと思います。で、いやソロモンはすごいお金持ちだね、やっぱりあのお金のある人は幸せだよねというようなあのことを、まあ、ポロッと、まあ、言うようになるわけです、まあ、それは羨ましいねというあの素直な気持ちから、だんだん今度は妬むようなあの声が自分の心の奥底から聞こえてくるわけであります。でソロモンはどういう人だったんだろうかと思います。確かに彼は若い時、このイスラエルの王になったばかりの頃は本当に純粋な信仰者であったんだろうと思います。自分はイスラエルの王になったけれども何にも経験ない、何にも力がない、より頼むものは何もないのだと素直に認めまして、そのことを神様に祈った人でした。ところがいざ神様から知恵をいただいて、その知恵を持ってイスラエルを治めるようになって、次々とそれが成功して発展し、まあ、莫大な富を手に入れるようになった時、そしてそのソロモンの素晴らしさに皆惹かれて、外国から続々とあのこのソロモンのところに、素晴らしいですね、あなたはどうしてこういうことができたんですかと、まあ、そのことを聞きにみんながもう列をなしてくるわけです。そういうことが続きますと、ソロモンも最初の信仰は忘れてしまいました。神様、あなたは素晴らしい方ですと、ソロモンは確かにこの神殿が建てられた時祈ったんです、人々の前に。 罪を犯す者はこの神殿のところに来て、もし悔い改めて祈るのならば、神様あなたは許してくださいというふうにして、この罪のことにも彼は敏感であったんです。ところが自分がこのような富を手にし、そして人々が素晴らしい、あなたそのまま素晴らしいと褒めそやすような言葉をいつも聞いているうちに、神様のことは忘れて自分の知恵に頼るようになりました。でやがて申命記に書かれていたあの警告さえも無視して、いや大丈夫だ、私には知恵があるからというふうにして、だんだん傲慢になっていきます。イエス様はそのことをご覧になっております。確かにソロモンは人の目から見ますとこの世の栄華を極めた人であります。でもどんなに栄華を極めたとしても、神様のことを忘れてしまったならば、野の草花の美しさにも到底及ぶことができない、そのようにイエス様は指摘されました。これを聞きまして、じゃあ私たちどうしたらいいんだろうかと思うわけです。だから、ソロモンは失敗したのだから、私たちはどんなことがあっても神様を忘れないようにいたしましょうということは簡単なんです。警告として、訓戒として、ソロモンのことを反面教師にして、私たちを忘れないようにしましょう。いや、そういうのは簡単なんですが、ソロモンでさえ忘れてしまったわけです。あの知恵をいただいたソロモンが忘れた、だったら私たちもなおさら忘れるわけです。忘れやすい私たちは一体どうしたらいいのか、最後にそのことを見て、先ほどマタイの福音書の6章のところを読みましたけれども、ここのところには、皆さんの、アウトラインのところに1行目のところに、この花というと隣に括弧してユリって書いてあります、後で聖書を調べていただければ書いてありますけれども、この花というのは、ユリとも訳すことができる、という欄外に注釈、そういう説明がついているところであります。で、以前のメッセージの中でちょっと触れたことがあるんですが、ソロモンが神殿を建てたとき、その神殿の玄関に2本の柱を建てました。その柱の上に百合の花の形の彫刻が彫られております。でこの百合の花って何だろうか、聖書には説明がないんです。でも重要なところに必ずこの百合の花が彫られていた、そういう時にこの百合の花は、救いを表すシンボルではないかと語ったことがあります。それが柱の上に、玄関のところに飾られているわけですから、人々はその神殿の柱を見て、あ、そこに救いがあるんだとはっきり目で分かるように彫刻があった。そうしますとイエス様はこの野の花ですね、野の花、これ百合とも訳されることですけれども、野の花が炉に投げ込まれるというのは一体どういうことだったのか。百合の花が炉に投げ込まれる、それはもしかしてイエス様の十字架のことではないかと、そういうふうに結びつけられるわけです。もちろん、いやそれは考えすぎですという方もいらっしゃるかもしれませんが、そのように考えてみたらどうだろうかということです。ソロモンは金と馬で自分を飾ろうといたしました。で、その結果主の御心からどんどんどんどん離れてしまいました。でもイエス様はご自分を飾る方ではありませんでした。むしろ 私たちの命のことを心配して、まるで野の花が炉に投げ込まれるようにして、この方は十字架で命をお捨てになりました。この世の世界は働きもしない、紡ぎもしない、何もしないというのであるならば、あなたは生きる価値がないと言われるような世界であります。私たちはそういう世界に生きております。そう言われてしまう世界、だから私たちは常に何かをしなくちゃいけない、そういう脅迫にさらされています。しかし神様は違うんです。あの野の花を見なさい、働きもせず紡ぎもしないけれど、神様はそれのような花でさえ美しく着飾ってください。ならば私たちはどうなんだろうか。私たちはこの野の花以上のものであります。当然神様は私たちを美しく着飾ってくださっている。だからイエス様は言うわけです。あなた方はあのソロモンの道をたどる必要はないと。もうすでにあなた方は素晴らしいものを神様からいただいているんだ。役にも立たないと思われて炉に投げ込まれる花でさえも神様は美しく飾ってくださっている。なおさら、ではあなた方はどうなった。この百合の花がイエス様のことを指すというのであるならば、確かにイエス様は十字架でまるで炉に投げ込まれるようにして命をお捨てになりましたが、じゃあ焼かれて終わりだったか。この方は墓の穴からよみがえられました。それほどの恵みを私たちにイエス様を通して与えてくださっています。私たちはすでにそれをいただいている。ところがそれを忘れてしまって、神様からどれほどの恵みをいただいていたのか、どれほどに私たちはこのソロモン以上の富を与えられていたのか、目に見えないところがたくさんありますから、目に見えるものに心が奪われていきます。ああなんだ、自分は本当に何も持っていなかったんだとがっかりするかもしれません。しかしイエス様は私たちに教えるんです。まあ信仰の薄い人たちと言われる私たちですから、イエス様よく分かってくださっているわけですね。あなた方よく分かんないかもしれないけれども、っと私たちのことを分かってくださってこう言ってくださいますけれども、ソロモンが持っているものに私たちは目を奪われがちでありますけれども、私たちはそれ以上の、いやソロモンが持っていたものなど全くこうゴミに見えると言ったらどうでしょうか。全くそのようなものは私たちの心を動かすことはない。それほどのものをいただいているということを私たちは思い起こしたいと思うんです。もちろん信仰が薄いですからなかなか気がつきません。でももう一度今朝私たちがいただいている素晴らしさを思い起こしたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この季節咲き乱れる草花を眺めて、ああ素晴らしい、神様は素晴らしいと言いながら、一方で人 人が持っているもの、そのようなものを見て羨ましいと思い、自分には何もないのだと自分のことを悲しんで、私たちは一喜一憂するようなものであります。何かいただいたものを数えるというよりも、ないものを数えてしまう私たちであります。でも本当になかったんだろうか。ソロモンのことを考え、そしてイエス様のソロモンに対する評価のことを聞くときに、私たちは神様に罪を犯したものでありながら、たくさんのものをすでにいただいていたんだ。あの草花があれほど美しく着飾っている、それ以上の美しさを神様は私たちに与えていたんだ。そのことに気がつかず、自分は醜いと思い込み、自分は神様から捨てられているんだと悲しむような、そんな私たちであったかもしれませんけれども、あなたが十字架で命をお捨てになったとき、私たちは神様の愛がどれほどの深さであったのか、もう一度思い起こします。その愛はソロモンが持っていたあの富など全く比較にならないほどの素晴らしさであって、その愛から私たちを引き離すものは一つもないと約束しております。どうかこの素晴らしい恵みを覚えながら、またこの一週間歩んでいけるようにと、お一人お一人を励ましてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって